ルカによる福音書14章1節から6節をお読みいたします。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。その時イエスの前に水腫を患っている人が来た。そこでイエスは律法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り、病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。朗読終わります。おはようございます。今日はアリさんの話をしたいと思います。働きアリの法則っていうのをもしかしたらお聞きになったことがあるかと思うんですが、アリっていうのは女王アリと少数のオスのアリを除いてほとんどがメスの働きアリだそうです。しかし働きアリのみんなが働いているわけではなくて、実は働きアリのうち働いているのは8割で、残りの2割は働いていないそうです。ちょっとややこしい話なんですが、働いている8割のうち2割は特に仕事熱心で、巣で食べる食料の大半を確保しているのはこの2割のアリだそうです。つまり働きアリは仕事熱心なアリ、普通に働くアリ、働かないアリが2対6対2の割合で、どこの巣も大体分かれているそうです。じゃあ働いていない2割のアリはというと、本当に巣の中で何もせずにただ運んでくる食料をですね、食べているだけと、何もしていないそうです。しかしこの一見ただサボっているだけのようなこのアリがですね、実はこの巣全体のために重要な役割を果たしているという本を読みました。働きアリのうち2割の仕事熱心なアリだけをこう集めて、こう新しい巣を作ってそこに移すと。そうなると今まで熱心に働いていたアリたちが2対6対2に分かれると。で、やはり働かないアリたちだけを集めて新しい巣に移しても、やっぱり2対6対2に分かれて、2割は一生懸命働く、そういうふうに分かれていくそうです。でこれはですね、全てのアリが一斉に働くと、こうアリもこう生きてますから、こう食料を運んだりすると疲れて動けなくなると。でみんながみんな一斉に働き出すと、そのみんなが疲れてみんなが止まってしまうと。そうなるとですね、巣の運営が止まってしまいますので、そうならないようになっているとか、あるいは敵が入ってきた時に全部が全部一生懸命働いてたら、そういう緊急事態に対処できないから、そういうあえてそういう働かない槍を作っているのだと。でまた列をなしてこう公園とかで餌をこう運んでいるのを見ますけど、あれもですね、一匹がこう見つけて、でそれの足跡をたどって列ができていくそうです。でそういうふうになんかが出てるそうです。しかしですね、中にはそれに従わない反抗的なアリがいて、その列からこう飛び出してですね、好き勝手な方向に勝手に歩いていくアリが必ずいるそうです。でこれはまあ食料を運ばずにですね、好き勝手に動き回っているので、まあ働いているふりをしているような感じのアリなんですけども、そのアリがですね、実は偶然近道を発見したり、偶然もっといい食料を発見したりして、今度はそこに列ができると、そういう役割を果たしているそうです。でこれらはすべてその社会に余裕を持たせることで全体を維持しているというふうに、まあ、言われています。余裕のない社会はですね、どんどん疲弊していって、突発的に何かが起こるとそれに対処できずに潰れてしまう。でアリの巣もそういうふうに余裕を持たせておかないと巣全体が全滅してしまうと、そういうまあふうにプログラムされているそうです。働かざる者食うべからずという、 言葉があるように、仕事を休むのはいけないことだという考え方がやっぱり人間の社会にもあるんではないかと思います。神様がですね、人のために作られた安息日、今日のところでもファリサイ派の人たちはそれを規則や法律のように考えて、私たちのこう日常生活をこうがんじがらめにしてたわけです。で、私たちの今のこの現実の社会でも何か言うと、いやそれは規則ですからと言ってさせてもらえない、いやそれは決まっていますからと言って自由にできないということがいっぱいあると思います。で、今の社会は本当に余裕がない社会だなと思います。しかし余裕がない社会というのは脆い社会です。で、それは教会も同じで、教会とはこうあらねばならないとか、信仰はこうあらねばならないというふうにこう考えてしまって、教会のことをですね、いやそれは教会というのはそういうところじゃないから、いろいろそういう縛り、自分たちで縛ってしまうということがあるんじゃないかなと思います。で、そういうふうにがんじがらめに考えて、いろんな人を許容できなくなると、やっぱりその教会は死んでいくんではないかというふうに思うわけです。人のために作られた安息日を人のために破ったイエス様のように、そう柔軟に余裕を持って教会も、まあ、この現実の日常の生活も歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。